続いて一般質問についてです。第2回3月定例会では、3月8日および11日の2日間にわたり、8人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。子どもの屋内遊び場の必要性について、福江博義議員。質問者、雨の日や夏の暑い日に子どもが遊ぶための屋内施設の必要性について。答弁、子どもの屋内遊び場の必要性については、市の課題の一つとして認識しており、また市民総合センターの整備にかかる検討委員会や市民アンケート等からも子育て世代への支援の意見があり、遊び場を含め子育て支援機能の整備を検討したい。質問者、面積のほとんどが森林で、古くから林業が盛んな本市ならではの木との触れ合いの中で豊かな感性を生み出す施設を作れないか。答弁、木のぬくもりを感じ豊かな心を育む空間となるよう検討してまいりたい。牧山トンネル開通に伴う市道長野三須二号線の整備について、足立浩二議員。質問者、本年1月本市上野西谷間において牧山トンネル全長417メートルが完成。通行までには多少の時間を要すると考えられるが、それに合わせて市道長野三須2号線の整備が必要となる。どのような施策を考えているか。答弁、県道平瀬上三須線の供用開始にかかわらず、市道長野三須2号線は上野地区、三須地区と市街地等を結ぶ重要な路線であると認識しており、今後も引き続き適正な維持管理に努めるとともに、県の道路拡幅事業と連携を図ってまいりたい。防災計画、災害関連死を防ぎ助かった命を守り抜く取り組みについて、久保博次議員。質問者、能登半島地震の避難所は床に雑魚寝となっている、この現状認識は。答弁、避難所の生活環境は良好とは言えず、寝不足や感染症などの疾患リスクの要因となりうると認識している。質問者、感染症予防や避難所環境の改善に段ボールベッドの有用性が実証されている。現在市全体で30個余りしか備蓄されていない。避難想定に合わせて大幅に増やすべきではないか。答弁、流通備蓄を利用して段ボール製品を確保する対策を進めている。質問者、南海トラフ巨大地震は京阪神を含め広域災害になる。流通備蓄や外部支援に頼らず 自前の備蓄を充実させるべきである。ローカル課題を生かした自治体 DX の推進について、加藤義則議員。質問者。人口減少等のローカル課題が深刻になる中、自治体 DX を進めることで業務効率化等のあらゆる効果が期待できると考えるが、市の考えは。答弁。本市は令和4年度からデジタル技術を駆使したデジタルツインプロジェクトにおいて、町や施設、災害現場、地域資源等の見える化に取り組んでいる。今後はさらにこの技術を多様なジャンル、多種のフェーズに活用し、人口減、税収減、職員減に対応した業務の効率化や省力化を図り、より良い行政サービスを市民に提供できるよう取り組んでまいりたい。田辺市発祥、紀州備長炭の生産状況と後継者対策について、足立克則議員。質問者。紀州備長炭の生産は世界農業遺産の梅栽培システムにも大きな役割を果たしており、市として後継者対策にもう一歩踏み込んで検討してはどうか。答弁。地域の大変貴重な特産品であることを踏まえ、今年度から原木であるウバメガシの搬出にかかる作業道の新設や、託伐を行う団体への助成など、より持続可能な山づくり、地域づくりを推進する。新丹林の管理は梅生産とともに世界農業遺産に認定されており、その保全と合わせて紀州備長炭の碑を継承していくため、さらなる産地振興に努めてまいりたい。紀南地方における児童精神科医不足の解消について、前田佳代議員。質問者。子どもの発達障害への社会的認知が広がるにつれ、子どもや保護者への支援はますます重要となる。しかし、紀南地方の児童精神科医の不足と高齢化は深刻な状況で、支援体制が弱まれば、不登校や引きこもりなど様々な弊害が危惧されるが、市の考えは。答弁。県等に対し、医師確保対策として実行ある施策や財政措置を継続要望しており、今後も地域で必要な診療支援を受けられるよう、児童精神科医も含め医師の確保を要望してまいりたい。質問者。本市でも発達相談支援事業の利用が増えているため、子どもの発達障害に関する支援体制の強化に努められたい。食品衛生法改正に伴う影響と対応について、谷貞美議員。質問者。食品衛生法の改正により、法に即した施設を整備しなければ営業許可を受けることができず、梅干しやたくあんなどの漬物を弁慶市や道の駅などの直売所へ出品することができなくなる。農家や個人製造者の意欲が保てる支援を検討すべきと考えるが、市の対応は。 答弁。高齢等によりやむを得ず漬物の製造販売をやめられる方もいる中、手作りの産品を販売する生産者の方々にも少なからず影響があるものと考えられる。法改正に伴う対応について関係部署や関係機関等と連携しながら取り組み方法等を調査・研究してまいりたい。給食費の無償化について蔡明子議員。質問者。学校給食は子どもの成長・健康維持・学力の向上を支える重要な役割を果たしている。給食費の無償化は保護者の家計や心理的負担を軽減し、安心感を向上させ、子育ての意欲を高めることにもつながる。県の学校給食費無償化の取り組みについて、市の考えは、答弁、県議会での審議、議決後の動向を注視し、制度の内容を詳細に確認した上で、子育て支援の視点も含め、庁内関係部局と協議してまいりたい。